今日の主の回復の主要な項目の極めて重要な点、キリストの体の一。
ローマ数字1、私たちが聖書で明らかにされている位置を理解することは困難であるので、主イエスはヨハネ第17章で彼の弟子たちに語った後、続けて位置について語ったのではなく位置について祈りました。 A、 御父と御子は位置であり、この位置はその霊を暗示し、あるいは含みます。
ヨハネ17の11、私はもはや世にいません、彼らは世にいますが、私はあなたに行きます。聖なる父よ、あなたが私に与えてくださったあなたの御名の中で彼らを守ってください。それは私たちのように彼らが一となるためです。私たちの一としての三一の神の中にいるために、私たちは性別される必要があります。すなわち、私たちはこの世と混合されることから分離される必要があります。私たちは真の一を実行しようとするなら、この世が去らなければならないことを認識しなければなりません。私たちは三一の神とミングリングされ、同時にこの世との混合の中にとどまっていることはできません。ですから、私たちはこの世と混合されることから分離されなければなりません。それは私たちが三一の神へと聖とされて、彼との純粋なミングリングを持つことができるためです。この純粋なミングリングが一です。私たちは真の一を実行することを願うなら、混合する世から性別する神へと、彼の性別する言葉の実際を通して分離されなければなりません。
B、 主は私たちという複数形の代名詞を用いて三一の神を表彰しました。 C、三一の神は一であり、その一はキリストの体の一の模範です。D、キリストの体の一は神聖な三一の拡大された一です。
ヨハネ17の21、それは彼らがすべて一となるためです。父よ、あなたが私の中におられ、私があなたの中にいるように、彼らも私たちの中にいるためであり、あなたが私を使わされたことを世の人が信じるためです。真の一は単に私たちが共に集会するという事柄ではありません。私たちの一はキリストの有機的な体の一です。キリストの体は三一の神と彼のあがなわれ作り変えられた人々とのミングリングです。それはそのようなミングリングであるので、体自身が一です。三一の神、父子霊の三者はこの一の三つの神聖な要因であり、この三つの神聖な要因は一つの人生の要因とミングリングされて、体において究極的に完成します。この体が真の位置です。
E、 私たちの位置の基礎は主イエスが祈った位置です。 1、 この位置は御父の御名の中にあり、永遠の命によります。
ヨハネ17の6、私はあなたが世から私に与えてくださった者たちにあなたの御名を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは彼らを私に与えてくださいました。そして彼らはあなたの言葉を守りました。
2、この一は三一の神の中にあり、聖なる言葉による性別を通してです。
ヨハネ17の17、彼らを真理の中で性別してください。あなたの言葉は真理です。
3、この一は神聖な栄光の中にあり、三一の神の表現のためです。
ヨハネ17の22、あなたが私に与えてくださった栄光を私は彼らに与えました。それは私たちが一であるように彼らも一となるためです。私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは彼らが成就されて一となるためです。真の一は三一の神とあがなわれた人生とのミングリングであり、三つの面があります。第一の面は道の皆の中にあり、彼の神聖な命による位置であり、第二は三一の神の中にあり、彼の性別する言葉を通してです。第一の面は一の源と要素に関してであり、第二の面は一の立場に関してです。もし私たちがこの世にいてサタンの手の元にいるなら、一を実行することはできません。一を実行するために、私たちはこの世から分離され、サタンの手から離されなければなりません。真の一の第三の面は、キリストにある信者たちの一であり、神聖な栄光の中にあります。私たちは長年、新約を学んだ後、神の栄光が彼の神聖な命であり、彼の神聖な性質を伴っており、彼を表現することを見出しました。 ヨハネ17の24、父よ、私がお願いするのは、あなたが私に与えてくださった者たちも、私がいるところに共におり、あなたが私に与えてくださった私の栄光を彼らが見ることです。それは世のもといが置かれる前から、あなたが私を愛されたからです。
F、主がすべての信者たちの間の一のために御父に祈ったのは、その一が神聖な三一の真の一と結合するためです。ローマ数字に、私たちはキリストの体の唯一であることを見る必要があります。すなわち宇宙に一つの体があります。
エペソ4の4から6、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ、すべてのものの神また父は一つ、この方はすべての上にすべてを貫き、すべての中におられるのです。エペソ2の19、そこであなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国籍のもの、神の家族のものであり、コロサイ3の11、その新しい人にはギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテヤ人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。
ローマ数字3、1の実行は一つ思いです。一つ思いは新約におけるあらゆる祝福のマスターキーです。
使徒1の14、これらの人は皆、婦人たち、イエスの母マリア、イエスの兄弟たちと共に一つ思いでひたすら祈り続けていた。
ローマ数字4、エペソ第4章1節から3節の5つの句は、私たちにその霊の一、キリストの体の一を保つ実行上の道を与えており、それは一つ思いを実行することです。その5つの句は、謙虚、柔和、辛抱強さ、愛の中で互いに担い合い、平和の結合する絆です。この5つの項目は、教会生活の実行における私たちに対するテストです。私たちはこのテストによって、実行上、教会生活の中にいるかどうかを見ることができます。
エペソ4の1から3、こういうわけで、主の中の囚人である私はあなた方に懇願します。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩きなさい。謙虚と柔和を尽くし、辛抱強さを持って愛の中で互いに担い合いつつ、平和の結合をする絆の中でその霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。
A、私たちは他の人に対して高い標準を設定すべきではなく、謙虚になって弱い人を愛すべきです。1、私たちはキリストご自身以外のものを自分の標準としている限り謙虚ではありません。もし私たちが高い標準を定めるなら、思いと態度においてへり下っていません。2、あるものがどれほどよく、天的で霊的であっても、それがキリストご自身以外のものである限り、分裂を引き起こします。3、弱い人、幼い人、後退した人は、主にある愛をさらに必要とします。彼らを愛することは、彼らの大部分の問題を解決します。そうでないと、私たちは傲慢さから、また謙虚でないことから高い水準を設定してしまうでしょう。
ある人が霊的であってもなくても、彼が大いに主を愛していてもいなくても、私たちは彼を他の人と同じように扱わなければなりません。主の憐れみによって、私たちは主を愛さない人たちを主を愛する人たちよりさらによく扱うべきです。私たちが哀れな後退した人を愛するなら、彼はもはや後退した人ではないでしょう。彼は私たちの愛によって連れ戻されるでしょう。四福音書によれば、主はこの地上にいたとき、善良な人たちに対して示した以上に、罪人や主税人に愛を示されました。これは真の謙虚とへりくだりです。真のへりくだりを持つことは、私たちの間で何の標準も設定しないことです。これは教会生活を持つ実行上の道です。教会生活はとても霊的ですが、また教会の中には多くの後退した人たちがいます。私たちはあらゆる人、最も悪い人さえ愛さなければなりません。
B、私たちは自分自身を犠牲にして、態度が柔和でなければなりません。
民数記12の3、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に柔和であった。マタイ5の5、柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐからである。高い標準を持たないことは、謙虚についての私たちの動機のテストです。 私たちの動機はある標準と関係なく、謙虚の中であらゆる人を愛することでなければなりません。しかしながら、柔和は態度の事柄です。私たちの態度は柔和の態度でなければなりません。柔和のギリシャ語は、温和、優しさ、利己的でないことを暗示します。紹介における私たちの態度は温和で柔和でなければなりません。ですから私たちは弁明しません。私たちは皆砕かれる必要があります。もし私たちが利己的であるなら、決して真に柔和であることはできません。むしろ私たちの柔和は偽善、虚偽です。利己的でない人だけが真の柔和を持っています。私たちは人であって、誰かの動機を見ることはできません。私たちは彼の顔と態度を見ることができるだけです。兄弟に厳しく語っているのに、良い心や動機を持っていると主張することは不可能です。ですから正常な紹介生活を保つために、私たちは皆私たちの態度が調整されなければなりません。この事柄で私たちは真に砕かれる必要があります。
1、柔和のギリシャ語は温和、優しさ、利己的でないことを暗示します。2、柔和は利己的でない態度であり、温和で優しく、決して自分自身のために言い争わず、決して自分自身のために弁明しません。3、私たちは柔和であるために、自分がどのように扱われても自分自身を犠牲にしなければなりません。私たちは紹介生活の中で厳格で堅くなで冷酷な態度をとってはなりません。4、私たちは正しい態度をとるために利己的であってはなりません。利己的でないことは柔和、温和、優しさを生み出します。5、多くの地方紹介で問題は大部分間違った不注意で冷淡で厳格な態度から来ます。サタンは常に不注意な態度を用いて紹介を攻撃します。
エペソ 6-16、 なおその上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。
6、私たちは紹介生活を持つために、紹介生活がとても細やかであって粗雑でないことを学ぶ必要があります。予表によれば、紹介は団体の穀物の捧げ物であり、きめの細かい小麦粉で作られた和型の平らなパンです。
レビ 2-4、 あなたが捧げ物としてかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるとき、それはきめの細かい小麦粉によるもので、油を混ぜ合わせたパン種のない和型の平らなパン、あるいは油を塗ったパン種のない極薄のパンでなければならない。
し、辛抱強いとは虐待を耐え忍ぶことです。辛抱強いとは主に私たちの語った言葉と関係があります。
エペソ 4-2、 謙虚と柔和を尽くし、辛抱強さを持って愛の中で互いに担い合いつつ、平和の結合する絆の中でその霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。
1、ある兄弟が私たちを不当に扱っても、主の栄光のために、また紹介生活のために、私たちはそれについて一言も語るべきではありません。私たちに起こるあらゆることについて語り、発表し、話すことは辛抱強さや忍耐を必要としません。2、もし私たちが指導的な兄弟たちが口論している、ローマ数字5、私たちは頭としてのキリストに結びつく、彼だけが頭であることを承認し、絶対的に彼の権威に服するなら、聖書の異なる解釈を持つことはありえません。
第一テモテ 1-3、 私がマケドニアへ出発するとき、あなたに勧めたように、あなたはエペソにとどまっていて、ある人たちが異なることを教えたり、作り話や果てしのない系図に心を留めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー、経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。コロサイ 2-19、 頭に結びついていないのです。この方から体全体は節と筋によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。
A、 違いが起こるのは誰かが頭に結びつかない時です。なぜなら、頭は一つのことを一人の主体に言い、別のことを他の主体に言うことはありえないからです。 B、 キリストは体における唯一の権威です。すべての主体の地位は頭に結びつくこと、そして彼を万物における唯一の絶対的な権威として承認することです。ローマ数字6、私たちは常に体を考慮し、 体を考慮し、体を尊び、体のために最善のことを行うべきです。
1コリント12の12、それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。なぜなら私たちはユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も皆一つ霊の中で一つ体の中へとバプテスマされ、皆一つ霊を飲むようにされたからです。
ローマ数字7、2兄弟は体について教えたとき、私たちが何を行っても諸教会がそれについてどのように感じるかを考慮しなければならないと言いました。ローマ数字8、体の中に独立や個人主義はありえません。なぜなら私たちは主体であり、主体は体から分離して生活することはできないからです。 A、 体のケージがあるところはどこでも体の感覚があり、体の感覚があるところはどこでも個人主義の思想と行動は取り除かれます。
キリストを見ることは罪からの解放という結果になります。体を見ることは個人主義からの解放という結果になります。
B、 私が知らないことを体の他の主体は知るでしょう。私が見ることができないものを体の他の主体は見るでしょう。私が行うことができないことを体の他の主体は行うでしょう。
第1コリント12の17から22、もし体全体が目であるとしたらどこで聞くのでしょうか。もし全体が聞くとしたらどこで嗅ぐのでしょうか。しかし今神は各主体をそれぞれ体の中に彼の意図するままに置かれました。もし全体が一つの主体であるとしたら体はどこにあるでしょうか。しかし今や主体は多くあっても体は一つです。目は手に向かって、私はあなたを必要としないということはできません。また頭は足に向かって、私はあなたを必要としないということはできません。それどころか他より弱いと見える体の主体こそむしろ必要なのです。
C、 もし私たちが主体仲間の助けを拒絶するなら、キリストの助けを拒絶しているのです。遅かれ早かれ、すべての単独のクリスチャンは枯渇します。
私は体の他の主体に私の必要に供給してもらわなければなりません。私たちは絶えず体の交わりに預からなければなりません。なぜならそれは私たちの命そのものであるからです。キリストが持っておられるすべては彼の体の中にあります。自分だけでクリスチャンであることができると主張する人は愚かな人です。私たちが体の中で生きる限り、私たちの状態がどうであっても体の供給を受けます。あらゆる主体は体の供給を学ぶこと、あらゆる主体を尊ぶことを学ぶべきです。
ローマ数字9、私たちは体の主体として他の主体によって制限されるようにし、自分の度量を超えないようにしなければなりません。 A、 神はすべての主体を体の中に彼の意図するままに置きました。 1、 頭は私たちを体における特別な位置に安排し、私たちを特別な機能に任命します。
ローマ12の4、一つの体の中には多くの主体があり、そしてすべての主体が同じ機能を持っていないように。
2、私たち各主体はキリストの体の中で私たち自身の位置を持っています。それは神によって指定されており、私たちはそれを受け入れるべきです。3、そのような指定は神の御心に従っているので、あらゆる主体が必要です。あらゆる主体には一定の位置、一定の塩梅、特別な分があり、彼はそれをもってキリストの体に使えます。4、各主体には自分自身の特徴、自分自身の能力があります。これらの特徴は各主体の位置、地位、務めを構成します。 B、 体の成長と発展のための基本的な要求は、私たちが自分の度量を承認し、それを超えないことです。
エペソ4の7、しかし私たち一人一人にキリストの賜物の度量に従って恵みが与えられました。
1、私たちは自分の度量を超えるとき、体の秩序に干渉します。2、自分自身について思うべきことを超えて思い上がり、冷静な思いがないことは体の生活の正しい秩序を無にします。
ローマ12の3、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分自身について思うべきことを超えて思い上がることなく、むしろ神がそれぞれに割り当てられた信仰の度量に従って冷静な思いで思うべきです。
C、 私たちはパウロのように 神がキリストの体の中で私たちにどれほどの努力を与えたかに従って行動し、活動し、神の支配、神の尺度と努力の制限の内側にとどまっているべきです。
経験ビジネスライフ編1、競争力のある優れた会社は、会社の経営方針が各本部、各部、